清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科富田秀人先生に聞きます。今日はですね、実は先生の研究室に伺っているんですけれども、創造大学って道沿いから見ると横にダーって長いじゃないですか。一番新しい建物ですね先生。
そうです、綺麗です。
向かって豊川の方、道側から向かって用水の方から向かって一番右手にある建物、
そうですね、
の一番ここ上ですか。
一番上ですよ。景色いいです、とっても。
むちゃくちゃ眺めがいいんです、先生の研究室。いいですね、豊川が見えて。
そうなんです、夜はでもだいぶ、なんていうんですかね、夕日とかなると黄昏れちゃいますけどね。
ちょうど対岸が大村のハウス街というかね、
はいはい、
農業地帯になって、その向こう側に豊川のコロナワールドとか。
そうですそうです、
キラキラ見える感じで
夜景綺麗ですよ、すごく、
ね、素敵な場所にあるので、先生お家に帰るの嫌なっちゃわんかなって心配余計な心配したんですけど、はい、先生の研究室ね、はい、お子さんから の、
はい、
パパへみたいな感じの
たくさんありますよ、
プレゼントがねいっぱいかかってて、はい、また来週その辺詳しくつついていこうかなと思うんですけど、はい、先生はお父さんでもいらっしゃるんですね。
そうです、
先生でありながらね。
そうです、
はい、そんな富田先生のお話なんですけれども、
はい、
先生は理学療法学科の先生ということで、
はい、
実際に理学療法士でもいらっしゃるんですよね。
そうです、
最近理学療法士さんもメジャーなお仕事になってきましたけれども、
はい、
理学療法士さんってもう簡単に言うとどういうお仕事をされるんですか。
そうですね、これがまたよく聞かれるんですけど意外に難しくて、一言で言うと、リハビリですね。
リハビリ。
そうです。じゃあリハビリってなんだって話になると、これもまた難しくて、リハビリですね。
リハビリですね。私でも先生、リハビリのイメージっていうと、
はい、
例えば高齢者になると、おじいちゃんおばあちゃんになって、
はい、
ちょっと最近足悪いもんでねってなると、ちょっとじゃあ歩く訓練しましょうかとか、あとはよくドラマなんかで見たり、
はい、
この間ほら平昌オリンピックやってたじゃないですか。
はいはい、そうです
ね、スケートの羽生くんとかがね、
はい、
ゆずが、
はい、
怪我して2ヶ月間滑れずに一生懸命リハビリやってたって。
そうですそうです、
聞きましたけど、そういうイメージでいいんですか。
そういうイメージですね、そういうイメージです。リハビリなので、元通りに、可能であれば元通りに戻していくっていうところですかね。でリハビリってたくさん種類があるんですけど、その理学療法はどっちかっていうと基本動作っていうところを扱うので、立つとか座るとか歩くとか、もっとちっちゃいことで言うと寝返りをするとか、そういった動きのところをやるのがリハビリ、理学療法かなって思います。
理学療法士さんってお仕事の方は最近たくさん増えてきてる、
はい、
世の中に増えてきてるよとは聞くんですけど、
はい、
例えば私たちこう病院なんか行くと、患者という身から行くと、
はいはい、
看護師さんが病院っていて、もちろんお医者さん、ドクターが
いますね。
で、はい、看護師さんがいて、
はい、
で最近ちょっとした介護施設なんか行くと介護士さんがいて、どれとも違うんですよね。
病院によっては結構かぶってるところもあると思うんですよね。僕がいたところからと、それこそお風呂の入浴介助もしましたし、食事介助もしたので、介護士さんとだいぶかぶっとる、看護師さんともかぶってるんですけど、持ってる資格がみんな違いますね。
お医者さんも看護師さんも介護士さんも理学療法士さんも。
そうです、持ってる資格が違う。でも仕事はちょこちょこかぶるところはあると思うんですけど、
同じような仕事をするけども、受けるその国家試験、国家資格なんですよね。
そうですね、なのでそれぞれ専門職なんですけど、多少被ってるところがそれぞれあるという感じですかね。なんかうまく言えないですね。
なるほどね、その辺は割と曖昧だけども、いろんなことがいわゆる医療としてできなきゃいけない仕事。
そうですね、
だから看護師さんのフォローや介護士さんのフォロー、もちろんお医者さんのフォローもしていかなきゃいけない。
そうですね、
というところで。
そうです、
とっても、ね、大変なお仕事なんですよね。
大変ですね、楽しいですけど、
はい、今日はねラジオで申し訳ないんですけど、
はい、
先生お洋服がちょっと独特で。
そうなんですね、
なんかねナース服でもないし、 お医者さんの白衣でもないし、はい、なんかね、あの爪襟みたいな感じでちょっとこう首がある白い半袖の服、それなんか専門の名前とかあるんですか？
そうなんですよ、これ僕いまだに18年だと分かんないですけど、警視って言っとるんですけど、
警視、
はい、警視なのか警視なのか、いまだに分かんないです。18年やってますけど。
カタカナですか、それとも漢字？
僕もよく分からんです。あの一番最初なった時はアルファベットの K に、アルファベットの C で KC なのかなって思ったんですけど、
はい、
未だにちょっと僕分かんないです
でもそういう服のことを業界では KC って
KC って言いますですね。
読んでて、理学療法士さんたちが身につける制服みたいなもの、
は
い、
そうですね。ただ理学療法士しか着ないのかちょっと僕よく分かんないんですけど、っていうのは僕ここでは着とるんですけど、職はあの現場に出た時は着ないんです。
あ、そうなんですか？
出て着ないんです。あの病院とかだと着るんですけど、僕子供の施設なので、子供ってこういう白衣着てると怖がる、
あ、お医者さんみたいな感じで、
そうです。なので現場だとジャージです。
あ、なるほどね。
ジャージです。じゃあなんで今着てるんかというと、僕あの襟がついた大学の先生ってみんな結構ですね、あのシャツ着とったりとか、
はい、
スーツ着とったりしますですね、僕それすごい嫌いなので、それよりはいいかなと思って着てるっていう。
なるほどね。
それだけの理由です。本当はジャージがいいんですよ。
自分の中のポリシーじゃないですけど、はい、自分はこういうふうに思うからということで今ケースを着てらっしゃると。
スーツは嫌いだけどジャージはダメ、なので中間を取ってケースにしてます。
さすがに創造大学もジャージだと叱られるんです
か？ジャージだと先生に見られないですね、まずね。
学生だと思われる。
学生と思われるので
のでそのケースを着て。
そうです。
でもね、あの、本当に真っ白でボタンもね、本当にあの首元に近いところに大きいのが右側の肩のあたりにポンってついてて、で左の胸元にあるポケットもついて、左の二の腕のところにもポケットがついてる。
そうです。
で便利が良さそうですね。
この辺よくみんなペン刺してますね。
あ、
ペン刺してなんかそれっぽくなってますね、
それっぽいです。
それっぽいですよね。
かっこいいです。
はい、僕は刺さないんですけどね、はい、子供なので特に抱っことかするので、ペンとか刺さってると危ないので、
そうかそうか、
全然つけないんですけど、
そういうあの理学療法士さんの制服みたいなのが、
そうですね、
あるんで、ケーシーという名前、ケーシーなのかケーシーなのか謎ですけど、
他の理学療法学科の先生はみんな知ってると思うんですけど、僕だけ多分知らないんだと思います。
深追いしてない
から、してないし、そもそも現場では来てないのでっていう、それだけですね。
はい、そんな富田先生は、そう、先ほどからお話も出てたみたいに、あのお子さんを専門にされてる。
そうです。
理学療法士さんっていろんな、まあ、ご専門はもちろんその中でもあると思うんですけど、
はい、
先生はお子さんを対象に。
そうです。もともとそもそも僕はあのなんで理学療法士になったかというと、スポーツのリハビリに行きたかったんですね。自分も捻挫をするとかいうことがあったので、スポーツの方に行きたくて入ったんですけど、大学2年生の時に友達にボランティアでそういった障害を持った子の施設にボランティアで行ったんです。でそこにリハビリの先生がいて、あ、こんな分野もあるんだなと。でしかも子供が好きなのですごい楽しくて、でそれ以来子供の方に行ってしまったんですけど、なんで子供の専門の理学療法士みたいなものですね。
保育士さんとか、まあ、あの創造大学で、はい、幼児教育保育科とかもありますけど、はい、じゃなくて、
はい、
まあ、子供が好きだし理学療法もやりたかったから子供専門の。
そうです、そうです。あ、こんな都合のいい分野があるんだと思ってそうなっちゃいました。
あの、ね、あのこれこそ本当にラジオで申し訳ないんですけど、先生お話ししてる時もずっとニコニコしてて、はい、もうなんか、ね、子供さんにすごい好かれそ う,
どう
優しそうな感じの。
ありがとうございます。
怖い先生って言われたことないですよね富田先生。
子供のリハビリをしている理学療法士でそれぞれ特色があって、リハビリもするんですけど、施設でずっと子供が育っていくこともあるんですよね。ちっちゃい時から18歳まで、でその18歳までのところなので子育てをせないかんと。
あ、そうか。
そうです。
保育士さん的な役割も違う。
そうです、そうです、
はい、
なのでしつけの部分もありますし、もちろん反抗期の子もいますので。
そうか。
そうです。富田のリハビリなんて受けたくないとかいう反抗期の子もいますので、
はい、
なのでそういう子に対して厳しく目に接する理学療法士もいますし、どっちかというとちょっと甘めに接する理学療法士もいろんなタイプがいるんですね。で、あの人にあの厳しめの理学療法士いますので、まあ、僕はどっちかというと甘くて美味しいとこだけ持っていこうっていう役割分担ができています。
優しくて好かれる富田先生なんですね。
いいとこだけ持っていくっていうそういう
感じ。飴とムチで言ったら飴が
飴です。
富田先生
完全に飴ですね。
まあね、そういった理学療法士さんっていろんな患者さんとかね、
はい、
障害のある方とか見ていかれると思うんですけど、はい、特に先生お子さん専門ということで、
はい、
お子さん専門の理学療法士さんって珍しくないですか？
珍しいですね。そもそも 子供専門の施設っていうところが、まあ、愛知県にいくつかあるんですけど、まあ、そういった施設の数がそもそも少ない、
うん、
でそういったところに勤めた理学療法士が子供専門になっていくので施設も少ないし働いてる人数も少ないので割合的にはすごい少ないっていう感じですね。で今は割とあの地域の一般病院でも子供を受け入れてくるようになったので、
うん、
子供も見てるって理学者は増えてるんですけど子供だけっていうのはやっぱ多くないですね、
うん、
豊橋でも数施設しかないですし愛知県全体でも本当数えれるぐらいしかないです、
うん、だから施設や病院とか行っても結構若い方から、
はい、
それこそ高齢の方まで行って、はい、リハビリ受けてたりするのは整形外科とか行くとね、
はい、
よく見る光景ではあるんですけれども、はい、先生の場合は本当に18歳までのお子さんのみ。
あ、そうですね、基本は18歳までです、うん、で僕がいる岡崎直井というところはその後もリハビリをしてますけれども、まあ、メインは18歳までのところが多いですね、
はい、あ、先生は岡崎の青い鳥学園に行ってらっしゃると。
はい、はい、そうです。
あの身体障害を持ったお子さんが来る施設。
そうです、理学療法に関してはそうです。作業療法ってまたちょっと分野が違ったり言語聴覚士っていうのがいる ST っていうのをなんかであの発達障害で手足が不自由じゃないけど知的に障害があるとか発達に障害があるって方もいらっしゃいますけど理学療法に関してはさっき言いましたように、動きのことをやりますのでってなると身体障害の方が多いですね。
でそこに定期的に行って、はい、お子さん見てらっしゃると。
そうです、今は週1回行ってます。
週に1回はそういって、あ、そういったあの青い鳥学園の施設に行って、はい、他に青い鳥学園以外にはどこか行かれたりしてるんですか。
いえ、青い鳥だけです。
に行ってそれ以外はもう創造大学で。
そうです、創造大学で今、まあ先生をやってます。
先生
と言ってもまだ初めて4月からなのでちょっとですけど、
うん、
4月からはそういう生活をしています。
あ、じゃあこれで丸1年経つ感じですか。
そうです。
それまでは先生何されてたんですか。
それまではその青い鳥で常勤としてずっと勤めてました。現場に毎日行ってたんです。
なるほど。先生っていうのはあの学校の先生じゃなくて、
はい、
理学療法士としての先生で。
そうです、そうです。
でバリバリ働いてらっしゃる。
バリバリかどうか分かりませんが、うん、働いてました。
でこの4月から、はい、あの1年前から創造大学に来られ
る
という形なんですね。
そうです。
じゃあさっきお話しされてたこうペンとか刺してると子供危ないし、
はい、
あの白衣みたいの着てると子供が怖がっちゃうからっていうのは、はい、その現場にいた時。
そうです、そうです、現場にいた時にずっと
名残でそういうふうに今も信念を貫いていらっしゃると。
まあ、信念なのか慣れなのかわからんですけどそれをずっとしてますですね、はい。
でまあ、あのお子さんをね専門に見ていらっしゃるということなんですけど、
はい、
その中でも特にこの分野が僕の専門だっていうのはあるんですか。
子どもの中でってことですね、うん、まあ、リハビリとすると本当に子どものリハビリなので、まあ、子どもっていうのが専門になります。なので現場でリハビリの仕事として専門は何って言ったら子どものリハビリですってなります、
うん、
ただもう一つがあの大学の先生なので研究っていうのをしとるんですね。いろんなことを調べる、
うん、
そこの部分の専門ってなると僕はあの言葉は難しい姿勢制御っていうのがずっとテーマです。これはもう18年間姿勢制御っていうテーマで研究してます。
姿勢制御、
はい、
姿勢は姿勢を正してくださいの姿勢、
その姿勢です
を制御する。
そうです。
どんな研究なんですか。
これがまた難しいんですけど、僕たちってあの2本の足で立ってますですよね、うん、でもし自分で粘土で人形を作ってこうやって立たせるのってすごい難しいですね。すぐペタって倒れちゃう。
あ、バランスとかね。
そうです、取れないですよね、
うん、
でじっと止まってるだけでも難しいのに、しかも動きますよね人形って。だからそんな人形を作るのとっても難しいので、どうしてるかというと人間ってその2本の足で立ってる、また座ってるでも何でもいいんですけど、その姿勢を保つためにいろんな筋肉がすごい頑張って働いてくれとるんですね。なのでそもそもなんで立ってれるのとか、どうしたら立てなくなるのとか、そういったことを調べる分野といえば分野です。
ああ、なるほどね、
はい、
そうやって言われるとなんで私ちゃんと座ってるんだろうか立ってるんだろうか。
そうです、そうです。
考えたことないです。
そうなんです。なのでその部分を扱うので、子どもも実はあの分野的にはリハビリの中ではマイナーなんですけど、うん、今言った姿勢制御っていうのも研究分野的には割とマイナーで、なんていうんですかね、僕はいつも端っこにおるって言ってるんですけど、
うん、
どっちかというとあの動くっていう研究が多いですよね。歩く研究とか、うん、ジャンプする研究とか、
うん、
動く研究が多い。
スポーツですもんね。
そうです、そうなんです、うん、ただ僕はその土台になってる、そもそもなんで立ってるのとか、よくあの僕があの学生に ゼミを選ぶときに規制制御でどういうことやってるんですかっていうときに言う話があるんですけど、人間ピラミッドってありますですよね。組体操の、ね、あれで例えばあの3段とか4段のピラミッドができて、一番上で人が立ってて、やーってすごい元気にやりますですよ ね、うん、そうすると周りにいるお母ちゃんとか運動会のお母ちゃんとかってどこ見るかって、基本的に上の子見る、
一番上の子が一番注目されますよね。
そうですそうです。でそこが僕運動だよって言っとるんです。でその子がやーってうまく運動ができるのは、実は下の土台の子たちがしっかりしてるから、その子は立ってポーズが取れるわけです。
そうか。
そうですそうです。なので一緒で、その土台の部分が今言った姿勢ですね。そもそも僕が動くときに立って動きますので、でそこはしっかりしてないとそもそも歩けないわけですよね。そうなんです。なので実はちょっと専門的な話になるんですけど、うまく歩けない患者さんっていうのはそもそもうまく立てないので、うまく歩けない。土台がグラグラしてるからってことですよね、うん、そういう患者さんにあの歩くリハビリをするのも大事ですけど、そもそもうまく立つリハビリをしてあげると土台が安定するので、結局歩くのも上手になるみたいな、そういうのを僕は信念に持ってずっとそればっかやってるんですけど、
基本中の基本ってとこですよね。
基本中の基本です。そこをやってます。
あ、確かになんかこう腰とか抜かして立てなくなると当然歩けないですし、
はい、そうですそうです。
無理やり歩こうと思っても、はい、とかあのずっと正座してて、はい、うまくこう立ち上がれずに、なんとか立ち上がっても、はい、なんとか立ち上がっても歩けなかったりしますもんね。
そうなんです。なんでそもそも全然意識してないんですけど、そもそも立って歩いたり、例えばある姿勢をとって作業したりするわけなので、その姿勢をそもそも取れるのが僕らで当たり前なんですけど、何かの病気になるとうまくそもそも立てなくなるっていう人が多いので、そこだけをちょっとトピックで調べようっていうのが僕の元々のところです。
基礎中の基礎。
そうですそうです。
一番原点ですよね。
かっこよく言えば。
ですね。
マイナー分野ですけど。
でも確かに私たち当たり前に立って当たり前に歩いてるですけど、はい、すごいことなんですね。
そうなんです。インフルエンザで1週間寝込むとフラフラしますもんね。
宇宙飛行士まともに帰ってくると歩けない
ってことですね。そうですそうです。歩けない、それと一緒ですね。なのでそもそも立つってことはなんでとかってことをやると、意外にリハビリにも役立つので、うん、でそれをまあそもそもなんで僕選んだかっていうと、自分のゼミがそれだったからなんですけど、自分が大学生の時にたまたまついた先生がそれをやってて、でなんでその先生を選んだかというと、本当は僕が姿勢制御やりたくてかっこよく言いたいんですけど、そうではなくて一番気さくな先生だったので、たまたま選んだらその先生が姿勢制御やってたと。ただ18年リハビリやっとって本当にそれを学んどってよかったなと思うんですよね、うん、こういうマイナーな分野だけでやっといてよかったなと思うので、今の学生にもやっとくといいよやっとくといいよって言って、あのうちのゼミに誘っております。
確かにそう、腰の骨がとか背骨がとか、はい、筋肉がとか、はい、あの理学療法の先生といろいろ研究してらっしゃいますけど、はい、本当にまず立つ、そして普通に歩くって大事なところなのにあんまり目がいってませんでした。
そうなんです。当たり前というか意識しないですからね。
それがあってからの筋肉だったりとか骨だったりしますからね。
そうですそうです。そこの部分をずっとコツコツと18年やっておりますが、ようやくちょっといろいろリハビリに応用できるかなというところに来たので、またこれからも頑張ろうかなと思っております。
原点に帰っていらっしゃる。
原点に帰ってます。あのかっこよくそういうことなんですけどね、マイナーと言いたくないので、うん、基本だぜとか原点だぜって言ってるんですけど、
はい、という、ね、大事なところも研究をされながらお子さんたちをいつも見ていらっしゃるというね、
は
い、その富田先生に今週はお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科富田秀人先生に聞きます。お楽しみに。